こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。見やすい、読みやすい、伝わるを作る文字組み力はデザイン会社アナス有効による文字組みを主題にした実践的なデザイン入門書である2025年10月刊英語版192ページの本書は広告ウェブ UI 資料印刷物など、文字が情報伝達の中心となる制作物を対象にする。扱うのは装飾的なタイポグラフ表現だけではない。キャッチコピーが視界に入る順序、本文を無理なく終える行の設計、文字と余白の釣り合い、内容に合う書体の選択といった日常的でありながら判断が難しい要素である。文字組みには単一の正解がないため、経験や好みに頼りがちである。本書はその曖昧さを基礎知識、観察点、調整の考え方として整理し、見やすさ、読みやすさ、伝わりやすさを検討できるようにすることを目的としている。図解を交え、初学者が実製作で見直すべき箇所を把握しやすい構成とされる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、文字組みを見た目の仕上げではなく情報伝達の設計として捉える本書の中心的な前提は、文字組みがレイアウトの最後に施す微修正ではなくデザインの伝達性能を左右する設計作業だという点にある。画像や配色が目を引いても、見出しの優先順位が曖昧であったり、本文のまとまりが崩れていたりすれば、読み手は何を先に理解すべきか判断しにくい。反対に、文字の大きさ、太さ、行の区切り、配置、周囲の空きが整っていれば、情報の重要度と読む順序を自然に示せる。本書が掲げる文字組みで9割決まるという表現は、あらゆる造形要素を否定する厳密な比率ではなく、文字を含む制作物において文字の扱いが品質感と可読性に大きく作用するという問題提起として読むべきだろう。文字組みを評価する際には、単に整列しているかではなく、最初に何が目に入るか、次にどこへ視線が移るか、必要な箇所を負担なく読めるかを確認する。この視点により、なんとなくにゃぐったいという曖昧な違和感を優先順位や空間設計の問題として検討できるようになる。次に、フォント選びを好みから切り離し、媒体内容を役割に適合させる本書は、フォント選択を個人の行惑だけで決めず、伝える内容とデザインの条件に照らして行う重要性を扱う。書体には字型、線の強弱、幅、ウェイト、和文と応文の設計差などがあり、それらは画面や紙面の印象だけでなく、文字が小さい場面での読み取りやすさ、見出しとしての強さにも関わる。同じ文章でも、書体が媒体の目的や想定読者とずれていれば、内容の受け取られ方が不安定になる。特に和文の文章へ応文が混在する場合、和文フォントに収録された応文だけで済ませるのではなく、応文書体の利用を選択肢に入れるという指摘は実務的である。また、強調のためにソフトウェア上で機械的な太字化を行うのではなく、可能なら同一書体ファミリーの適切なウェイトを用いる考え方も紹介される。これは字型のつぶれや不自然な太りを避け、統一感を保つためである。書体を増やすこと自体が解決策ではない。役割を明確にし、必要な差を最小限の書体ウェイトで作ることが秩序ある文字組みにつながる。さらに、文字間と行間の微調整で均一な数値では補えない視覚的な均衡を作る文字組みの難しさは、アプリケーションの初期値や一律の数値設定だけでは常に自然な見え方にならないことにある。本書は文字間と行間を重要な調整対象として取り上げ、小さな差異の累積が可読性と洗練度を変えることを示す。文字には形状上の余白があり、丸い字、斜めの線を持つ字、小書き文字、訳物などは同じ機械的な感覚でも広く、あるいは詰まって見える場合がある。そのため、数値として等しいことと目で見て均等に感じることは別である。例えば、句読点や疑問符、小書きの仮名の前後は視覚的な空きが目立ちやすく確認の対象になる。行間にも同様に、文字サイズ、行の長さ、情報量、書体の表情との関係がある。狭すぎれば行を見失いやすくなり、広すぎれば文章の連続性が弱まる。ここで求められるのは、数値を暗記して万能解を求めることではない。組んだ文字を全体と部分の両方で観察し、読ませたい速度や情報の階層に応じて調整する手順である。本書は感覚を排除するのではなく、観察可能な論点を増やして判断を支える。そして、レイアウトでは整列と余白を用い、文字情報の階層と視線の流れを明確にする。本書の文字組みは、一項の自慢調整に限定されず、文字をどこに置き、どの情報群を近づけ、どこを話すかというレイアウトまで射程に入れる。見出し、補足、本文、中記などが混在する制作物では、すべてを同じ強さで見せると、読み手は入り口を見つけにくい。サイズ、ウェイト、位置、余白の差を通じて情報の階層を作り、重要な内容から順に視線を導く必要がある。整列はその基盤であり、左派、中心、右派、あるいは基準線を意識して、要素間の関係を揃えることで、 偶然に置かれた印象を減らせる。ただし整列は形式的に揃えること自体が目的ではない。内容へつながる情報は近づけ、別の単位は余白で分けることで読み手が構造を把握できるようにする。余白は空いた場所の残りではなく、情報同士の関係を示す手段である。広告の短い訴求、ウェブ上の案内、長文中心の紙面では最適な密度は異なるため、単純なテンプレートの流用には限界がある。本書の価値は、整える理由を伝達順序と情報のまとまりに結びつけ、媒体をまたいで応用できる視点を示す点にある。最後に、唯一の正解がない領域をプロセスの言語化と反復確認で扱う文字組みは、リールを知れば一度で完成する技能ではない。書体、文字数、言語、掲載面積、閲覧環境、読み手、ブランドの調子が変われば適切な組み重さする。本書はこの前提を隠さず、プロでも一発で決めることが難しい領域として文字組みを説明する。その上で、正解の見つけ方を個人的センスの神秘としてではなく、確認と調整のプロセスとして扱う。まず文字組みの基礎やフォントの性質を理解し、次に文字間、行間揃え、余白などの観察点を持ち、全体像と細部を往復して違和感を特定する。この順序があれば、修正の理由を読みづらいからだけで追えず、階層が弱い、視覚的な空きが偏っている、本文の密度が目的に合わないと説明しやすくなる。とりわけ初学者にとって有益なのは知識が増えることで、それまで見えていなかった不均衡を発見できるようになる点である。豊富な図解と見開き単位で読み進めやすい構成は、抽象的な原則を制作家形状の確認項目へ移す助けになる。感覚を否定せず、根拠を伴う改善可能な感覚へ育てようとする姿勢が本書の実践性である。結論として、本書はバナー、広告、ウェブページ、UI、プレゼンテーション資料、紙面などで文字を扱うデザイナー、特に整えているつもりなのに読みにくい、修正理由を説明できないと感じる初学者から中級者に適している。専門的なタイポグラフィ理論を網羅する研究書というより、制作の現場で品質する判断を基礎から順に点検するための入門実務書として位置づけるのが妥当である。フォント、文字間、行間、レイアウトという論点を分けて扱うため、完成後に漠然と眺めるだけだった作業を具体的な確認工程へ置き換えられる。結果として修正の優先順位を決めやすくなり、他者への説明やフィードバックにも共通の言葉を持ち込みやすい。類書にも書体見本集や高度な組版理論はあるが、本書の特徴は文字組みに苦手意識を抱く読者へ向け、難しい専門用語に偏らずプロの判断過程に近づく観察点を提示するところにある。唯一の正解を約束せず、目的と見え方に応じて調整する姿勢を学べるため、ソフトウェアの操作手順を超えて、媒体を問わず使える基礎を身につけたい読者に有用である。ご支援いただける場合は、那須有効。リミテル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。